午後になると私は読書をすることにしていた。彼らはまたそこへやってきた。彼らは私の読んでいる本へまつわりついて、私のはぐるページのためにいつも体を挟み込まれた。それほど彼らは逃げ足が遅い。逃げ足が遅いだけならまだしも、わずかな紙の重みの下で、あたかも針に押さえられたように、仰向けになったりして、もがかなければならないのだった。私には彼らを殺す意志がなかった。それでそんな時、ことに食事の時などは、彼らの息弱がかえって迷惑になった。食前のもとへ泊まりに来る時は、大箸をことさらゆっくり動かさなくてはならない。さもないと箸の先で汚らしくも潰れてしまわないとも限らないのである。しかしそれでもまだそれに跳ね慣れて昼の中へ落ち込んだりするのがいた。最後に彼らを見るのは夜、私が寝床へ入る時であった。彼らは皆天井に張り付いていた。じっと死んだように張り付いていた。ひょうやな彼らは日光の中で戯れている時でさえ死んだハエが生き返ってきて遊んでいるような感じがあった。死んでから幾日も経ち、内臓なども乾きついてしまったハエがよく埃にまみれて転がっていることがあるが、そんなやつがまたのこのこと生き返ってきて遊んでいる。いや、事実そんなことがあるのではなかろうか、といった想像も彼らの見てくれからは十分に許すことができることであった。そんな彼らが今やじっと天井に止まっている。それは本当に死んだようである。そうした錯覚にいた彼らを眠る前、枕の上から眺めていると、私の胸は、いつも隠れようとした深夜の気配が染みてきた。冬ざれた谷間の旅館は、私の他に宿泊人のない夜がある。そんな部屋は、みんな点灯が消されている。そして夜が更けるに従って、なんとなく廃墟に宿っているような心持ちを誘うのである。私の目はその荒れ錆びた空想の中に、恐ろしいまでに鮮やかな一つの場面を思い浮かべる。それは夜深く海の甲を立てながら、澄み通った湯を溢れさせている谷端の浴槽である。そしてその情景はますます私に廃墟の気持ちを募らせていく。天井の彼らを眺めていると、私の心はそうした深夜を感じる。深夜の中へ心が広がってゆく。そしてその中のただ一つの起きている部屋である私の部屋。天井に彼らの止まっている、死んだようにじっと止まっている私の部屋が、孤独な感情とともに私に帰ってくる。火鉢の火は衰え始めて、ガラス窓を潤していた湯気はだんだん上から消えてくる。私はその中から魚の腹らごに似た憂鬱な悶々が現れてくるのを見る。それは最初の冬、やはりこうして消えていった水蒸気がいつの間にかそんな悶々を作ってしまったのである。床の間の隅には薄く埃をかむった薬瓶が何本も空になっている。なんという倦怠。なんという陰潤だろう。私の病鬱はおそらく他の部屋には住んでいない冬の灰をさえ済ませているではないか。いつになったら一体こうしたことにけりがつくのか。心がそんなことに引っかかると、私はいつも不眠をあざわいされた。眠れなくなると私は軍艦の進水式を思い浮かべる。その次には、小倉百人一首を一首ずつ思い出しては、それの意味を考える。 そして最後には、考え得られる限りの残虐な自殺の方法を空想し、その積み重ねによって眠りを誘おうとする。がらんとした谷間の旅館の一室で、天井に彼らの張り付いている、死んだ世にじっと張り付いている一室で。二、その日はよく晴れた暖かい日であった。午後私は村の郵便局へ手紙を出しに行った。私は疲れていた。それから谷を降りて、まだ三、四丁も歩かなければならない私の宿へ帰るのが、いかにも億劫であった。そこへ一台の乗り合い自動車が通りかかった。それを見ると私は不意に手を挙げた。そしてそれに乗り込んでしまったのである。その自動車は村の街道を通る同族の中でも一種目立った特徴で自分を語っていた。暗い幌の中の乗客の目が皆一様に前方を見つめていることや、泥よけ、それからステップの上へまで溢れた荷物を朝顔が車体へ縛り付けている格好や、そんな一種の物々しい特徴で、彼らが今から登り、三里下り、三里の峠を越えて、半島の南端の港へ十一時の道を行く自動車であることが、一目で知れるのであった。私はそれへ乗ってしまったのである。それにしては、なんという不似合いな客であった。私はただ村の郵便局まで来て、疲れたというばかりの人間に過ぎないのだった。日がもう傾いていた。私には何の感想もなかった。ただ、私の疲労を紛らしていく心よい自動車の動揺ばかりがあった。村の人が背負い綱を追って山から帰ってくる頃で、見知った顔が何度も自動車を避けた。その度私はだんだん医師の宙ぶらりに興味を覚えてきた。そしてそれはまたそれで私の疲労を何か変わった他のものに変えていくのだった。やがてその村人にも会わなくなった。自然林が回って、落日が現れた。谷の音が遠くなった。年降りた杉の中老が続いた。冷たい酸気が染みてきた。魔女のまたがった放棄のように、自動車は私を高い空へ運んだ。一体どこまで行こうとするのだろう。峠の水道を出るともう半島の南である。私の村へ帰るにも、次の温泉へ行くにも、三里の下り道である。そこへ来たとき、私はやっと自動車を止めた。そして、白母の山の中へ降りてしまったのである。何のために？それは私の疲労が知っている。私は不甲斐ない一人の私を、人里離れた山中へ遺棄してしまったことに、気味のいい嘲笑を感じていた。かけすが何度も身辺から飛び出して私を驚かした。道は小暗い谷ひだを回って、どこまで行っても展望が開けなかった。このままで日が暮れてしまってはと、私の心は心細すだでいっぱいであった。幾度も飛び出すかけすは、そんな私を近くで見る大きな姿で脅かしながら、葉の落ちた欅や楠の枝を這うように渡っていった。最後にとうとう谷が姿を現した。杉の穂が細胞のように密接している遥かな谷。なんというそれは巨大な谷だったろう。トウモヤの中には音も聞こえない、水も動かない滝が小さく小さくかかっていた。めまいを感じさせるような谷底には丸太を組んだ反り道が寒々と白く腹ばっていた。 日は谷向こうの尾根へ沈んだところであった。水を打ったような静けさが今この谷を漁していた。何もかつ何も聞こえないのである。その静けさはひょっと夢かと思うような谷の眺めになおさら夢のような感じを与えていた。ここでこのまま日の暮れるまで座っているということは、なんという豪奢な心細さだろうと私は思った。宿では夕飯の用意が何も知らずに待っている。そして俺は今夜どうなるかわからない。私は私の置き去りにしてきた憂鬱な部屋を思い浮かべた。そこでは私は夕げの時分決まって発熱に苦しむのである。私は着物ぐるみ寝床へ入っている。それでもまだ寒い。丘に震えながら秋の頭は何度も浴槽を想像する。あそこへ浸かったらどんなに気持ちいいことだろう。そして私は階段を降り浴槽の方へ歩いていく私自身になる。しかしその想像の中では私は決して自分の衣服を脱がない。衣服ぐるみその中へ入ってしまうのである。私の体にはそして支えがない。私はブクブクと沈んでしまい、浴槽の底へ溺死死体のようにうくたわってしまう。いつも決まってその想像である。そして私は寝床の中で満潮のように悪寒が退いていくのを待っている。あたりはだんだん暗くなってきた。日の落ちた後の水のような光を残して、さえざえとした星が澄んだ空に現れてきた。凍えた指の間のタバコの火が夢の中で色づいてきた。その火の色は、光沢とした周囲の中でいかにも孤独であった。その火を置いて一点の灯火も見えずに、この谷は暮れてしまおうとしているのである。寒さはだんだん私の体へ這い込んできた。平常外気の侵さない奥の方まで冷え入って、懐で押しても何の役にも立たないくらいになってきた。しかし私は闇と寒気がようやく私を勇気づけてきたのを感じた。私はいつの間にかこれから三里の道を歩いて次の温泉まで行くことに自分を予定していた。ひしひしと迫ってくる絶望にいたものはだんだん私の心に残酷な欲望を募らせていった。疲労または安入意が一旦そうしたものに変わったが最後、いつも私は終わりまでその犠牲になり通さなければならないのだった。あたりがとっぷり暮れ、私がやっとそこを立ち上がったとき、私はあたりにまだ光があったときとは全く異なった感情で、私自身を偽装していた。私は山のいてついた空気の中を闇を分けて歩き出した。体は少しも暖かくもならなかった。時々それでも私の頬を軽く撫でていく空気が感じられた。はじめ私はそれを発熱のためか、それとも極端な寒さの中で起こる体の変調かと思っていた。しかし歩いていくうちに、それは昼間の日のほとぼりがまだまだらに道に残っているためであるらしいことが分かってきた。すると私には凍った闇の中に昼の日差しがありありと見えるように思い始めた。一つの灯火も見えない闇というものも私には変な気を起こさせた。それは火がついたということで、もしくは日の光のもとで文明的な私たちは初めて夜を理解するものであるということを信ぜせしめるに十分であった。真っ暗な闇にもかかわらず私はそれが昼間と同じであるような感じを抱いた。 星の光っている空は真っ青であった。道を見分けていく方法は昼間の方法と何の変わったこともなかった。道を染めている昼間のほとぼりは、なおさらその感じを強くした。突然私の後ろから風のような音が起こった。さっと流れてくる光の中へ道の上の小石が歯のような影を立てた。一台の自動車がそれを避けている私には一個の注意も払わずに走り過ぎていった。しばらく私はぼんやりしていた。自動車はやがて谷膝を回った向こうの道へ姿を現した。しかしそれは自動車が走っているというより、ヘッドライトをつけた大きな闇が前へ前へ押し寄せていくかのように見えるのであった。それが夢のように消えてしまうと、またあたりは寒い闇に包まれ、空腹した私は暗い情熱にあふれて道を踏んでいた。なんという苦い絶望した風景であろう。私は私の運命そのままの C の中に歩いている。これは私の心そのままの姿であり、ここにいて私は日向の中で感じるような何らの欺瞞をも感じない。私の神経は暗い行く手に向かって入りきり、今や決然とした意志を感じる。なんというそれは気持ちのいいことだろう。体罰のような闇、肌を裂く骨幹。その中でこそ私の疲労は心よく緊張し、新しい旋律を感じることができる。歩け、歩け、へたわるまで歩け。私は残酷な調子で自分を鞭打った。歩け、歩け、歩き殺してしまえ。